はい。
少々お待ちいただいてもいいですか。はい、すいません。
記載した意図はですね、
はい、
結構できるセールスと言われている方でも、いやもう他のメーカーと話すとか顔見えたけど嫌だみたいなセールスも結構います。まあまあいろんな考え方あるんでいいんですけど、で、まあ、あるいは落合も知ってる人で朝日の女性の営業と結婚した人もいます。
つわもの
情報漏れは大丈夫なんですかね。
その結婚式はなんかこう大変だったらしいんですけど、
どうやってビール並べるんだろう。披露宴のビールの消費量が
余談なんですけど、でお酒、特にビールももう超成熟なんですよ、産業としては。で、まあ、今までのバチバチのこの切った張ったとの戦いっていうことから、おそらく今後ある程度協調っていうこともすごく大事な時代に突入していくだろうという中で、まあ、要はそのお酒メーカーも含めてですね、他のアルコールメーカー、ビール会社も含めて、まあ、どう付き合っていくかっていうのは明確な答えを誰もあるわけじゃないんですけど、まあ、そういう形のこともですね、視点としているだろうっていう意図でこれ入れた次第なんです。であんまり落合さんさ、これ、
はい、
落合さん、あんまり先輩から教わることもないじゃない、こういうことって。
まあそうですね。
ただ特に大手の業務用資産店の担当なんてのはもうこれが必須じゃない、逆に言うと。まあ、ひどい酒屋さんも大手であってですね、他のメーカーも協賛を10本出したからお前も出せって、で裏を取るか取らないかでやっぱり対応が全然違ってきたよね。あるいはその、まあ、なんていうんですかね、まあ、一定の競争、健全な競争は大事なんですけど、要はまあ、なんかこう、ある程度強調した方がいい。例えばある大手のね、酒屋さんの社長が亡くなってお葬式に香典いくら持っていくみたいな話ってのは、まあ、そこで競争してもしょうがないんで、まあ、強調した方がいいかなみたいな、そういったこともやっぱあるんですよね、実際には。で、まあ、常に連絡取れる状況にはしとくというようなことも大事かなとは思ってます。
この業務用酒販店で勝ち合うこともありますよね。
はい。
そういう時ってどうなるんですかね。
まあ、要は4社で、例えばビールの樽を協賛で1本ずつ出せば4本で全体で終わったのが、まあ、ブラフというかね、酒屋さんに他のメーカーも5本だぞみたいなことを脅されて、いやもう他も出すんで、じゃあいやいや5本出して業界全体で20本みたいなね、4社で。あ、なるほど。まあ、そういうのもやっぱ良くないんですよね。あと実際去年は、去年おととしになるか、私がまだ営業現場にいたときに、非常に態度の悪いね、外食チェーンの新規のちょっと店の話があって、4社に声かけて、どこもサーバー出さないっていう対応したこともあったんですよ。結果的にインベブっていう会社がバドワイザーつけてましたけど。
なるほど。
要はまあ、お金関係を持ち逃げ的なね、ビール会社のっていうことなんで、これはもう付き合わない方がよろしかろうっていうのを、ちゃんと話すれば、まあ、まあね、できたりと。そういった話っていうのは結構あるっていうふうに思ってます。まあ、ただあんまり談合みたいなことは、ね、よくないんですけど、まあ、協力するところと戦うところみたいなのをしっかり分けれる営業っていうのは今後ね、求められるかなというふうに思ったりしてですね。
実際一定のエリアの中で他社の営業担当の方々との面識っていうのは大体あるもんなんですか。
ごめんなさい、最近のことは落合にちょっと聞いていかなきゃまで。
いや、基本的にはあると思いますね。はい。 まあ、他社も同様にエリアで割っていたり、まあ、大手であれば主販店の担当者がついていたり、うん、するので、まあ、その同じ相対してる相手が誰かっていうことはさすがに分かってると思います、うん、確かに新出さんに話すようにこう、まあ、情報だから取る同じような先この上の分類と同じように飲食店オーナーとかパートナー企業と同じようにこう情報を多分取るっていうアンテナの一つなんだろうなっていうふうに思います、うん、私ちょっと首都圏とあと東北と2つ営業したんですけれども、首都圏の時は正直ほとんど人間関係って他社とはなかったんですけれども、地方に行くとどうしても前回ちょっと話があったような業者会みたいなものが非常に多くてですね、で必ずビールメーカー同じテーブルに固められるので、まあ、必然的にこう話す機会がやっぱ増えるので、まあ、情報交換は、まあ、地方の方がしやすい関係にあるっていうのはあるかもしれないですね、うん、
そこで言ってはいけないこと、言ってもいいことってのはやっぱり線引きはあるわけですよね、
まあ、そうですね、はい、それはあると思います、うん、
ついうっかりっていうのもなんかありそうですね、
うん、
気をつけないと。
そうですね、なんか相当頭使って話さなきゃいけないんで、うん、ストレスはストレスですね、
うん、この丸2の方なんかは例えばホッピーさんとかホッピービバレッジとかの話なんですかね、他のお酒メーカー。
そうですね、まあ日本酒とか、
日本酒、
日本酒、ビール会社はどこも日本酒やってないので、
ええ、
これ全く競合にもなってないですし、
うんうんうん、
なるほど。
あとはなんていうんですかね、まあ、ホッピーはね、なんか独立しちゃってるんであれですけど、まあ、まあ、確かにホッピーとか、ああいう、ホッピーの社長ね、ホッピーミーナっていう、なんか、
ミーナちゃんね。
昔よく飲んでよく怒られましたけど、なんかよくわかんない人ですね。
割とこう下町の老舗なんかに行くと、ホッピーと赤星のね親和性っていうか、まあ、相性がなんか良くて、なんか一緒に営業できたりするのかなと思っちゃったりするんですけどね。
まあ、確かにそれも可能性あるんですけど、人間的に一緒にやりたくないですね。彼女はないです
。個人的な感情が入ってるんじゃないですか。
あとホッピー潰しで、まあ、ホッピー潰しではホッピーとちょっと競合するんで、うちもバリキングって商品があったりする。
はいはい、バリキングありますね。
それはちょっと難しいところです。
まあ、微妙にバリキングとホッピーとのポジショニングはちょっと違うような気もしますけどね。
違う
ね。
はい。
なるほど。
まあ、そうですね、落合が言ったように、知っとく、知ってる。で、どういう人か知ってる。敵を知るっていうのはやっぱりね、アサヒビールの営業ってこういう人間でこういうことやってくるんで、じゃあこうしようっていうのもシミュレーション立てやすい、ですし、うん、知っとくみたいなことはすごく大事かもしれないですね。
本当に確かにそれはあると思いますね。なんかこう、やっぱり相手というか、じゃあ A ビールの営業の方がある程度よ、まあ、ベテランの人が来たら、やっぱり足で稼ぐっていうよりは、まあ、効率的に点を抑えてくるだろうなとか、なんかあんまりこうやっぱ若い営業の方だとやっぱ足でもう件数回ってとか開放する頻度でとか、やっぱこう狙ってくるターゲットとかも結構やっぱなんとなくこうイメージしたりすると思うんですよね。あとはその競合メーカーの上司のタイプとか、まあこういう人が上司だ、まあ、本当地方だともう上司ともめちゃくちゃ合うんですけれども、
うん、
上司だったらやっぱこういう企業を大事にするだろう、まあ、こういうコロナ禍でまず大事にする企業はどこだろうなとか、
うん、
まあメーカーだったらこういう旅館系からまず大事にするかなとか、なんかいろいろ確かにそういう駆け引きはあると思いますね、情報を知っておくという意味で、うん、
そうですね。私は大阪にいた時は結構他社とズブズブだったんで、自分の結婚式に他のメーカーからも結構祝電が来て会場が沸いたりしてましたけど、まあ、なんか、まあ、私はそこまで行ってなかったと思うんですけど、本当にいい営業って他のメーカーからも尊敬されたりするんですね。なんか 汚いやり方をしないっていうかね、なんか、そういうことも結構あるのかなって気はしますね。ずるい営業スタイルだと、まあ、他社からも軽蔑されるっていう。
なるほど。あら、難しいですね。そのルールを守ってやるのと、それはずるいと言われるやり方。
まあ、両方必要なんですけど、あの、小ずるいのは多分ダメだよね。
なるほど。
それは多分あの酒屋さんとかあのチェーン店の社長からも多分嫌われると思うんで。
なるほど、なるほど。
そうですね、あのそういったところもやっぱり営業の範囲なんだっていうか、そのそうだな、やっぱりあの他のお酒のメーカーとの付き合いっていうのも仕事の範囲なんだっていうふうに思った方が多分仕事はしやすいかもしれないですね。結構宝酒造とかね、あの日本酒のメーカーとかもやっぱりチェーンの社長とかと仲いい人はやっぱよく知ってるんで、あのそのチェーンのことを。だから あそこ札幌ビール10店舗とも1000倍で札幌しかないはずなのに、いや社長がアサヒビールと話してたよとか、アサヒビールと飲んでたよっていうのを教えてくれたりね、まあ仲良くでもするじゃないですか。そこは大事ですよね、やっぱりね。
やっぱりディープだと宝って強いですか？
あ、ワイドね。ワイドはもう宝強い。
ワイド
は強い。あの、いわゆる、日本酒とかでやっぱり条件出したり、あと宝やっぱりあの、なんだろうね、やっぱり、いろんな商品持ってるって思ってるんで、やっぱりチェーンは強いですよね。
なるほど。
あと宝って、まあこれ、ちょっとこの場限りとか、あの余談なんですけど、あの、変態的な人が多くて、なんなんですかね、あのもうね、どの外食のチェーンの 社長とかみんな言うんですけど、接待されるのは宝しか嫌だみたいな。なんかね、面白いっていうか変態見る人ばっかりなんですよ、なんかね。
へ
え、なんだと思うんだけど。だから一発、だからよくあのビール会社とかいろいろ集められたような一発芸やってくれって言うと、宝の独壇場になることが多いです。しかもそういう人しか知って出世しないんで。
採用基準がそれなんでしょうね、きっと。
間違いないと思います。だからなんかあのカラオケとか行くと、なんか変な下ネタの歌とか一人10曲ぐらい持ってる。宝くじの人ばっかりですね。え、落合。
いや、そうですか。私はそういうの当たったことがないだけかもしれない。
いや、もうね、明らかにおかしい人多い。だからよく外食企業のゴルフコンペとか行くと、ビール会社1名のに宝3名来てるとかさ、遊びに来てんじゃないかみたいな。
あそこはどうなんですか、まあ、ディープで、まあ、考えれば、金宮の宮崎さんってことか、
はいはいはいはい、
あの辺もやっぱりこう結構歩き回ってるんですかね、営業の方は。
いや、あの全く営業いないんで歩き回ってないです。
そうなんですか。
で、どっちかというと営業せずに回ってて、まあ、これも表に出せないですけど、金宮の中身大体今宝が作ってるんで。
あ、そういうことなんですか。
だからディープもそうですけど、ワイドも結構入ってます今ね。
へ、
まあ、ブランドですよね、やっぱりね、まあ、実質宝だってみんな知ったら多分大変なんだろうと思うんですけど。
やっぱ金宮だからありがたみがあるっていうね。
そうですけどね、家族でやってるみたいなね、感じですけど、今、実質宝ですね。
ああ、そうなんですか。
なるほどね。
はいはい。どうなんですかね、この下、あの、黄色、あの、地色はありますけれども、これなんだ、主販店との連動とか、独立オーナーを獲得するとか、この辺は営業担当の方へのヒアリングがあるということにしても、ある程度のシナリオみたいなものっていうのは、
あ、そうですね、
用意されたんですか。
はい、あの意図みたいなのをちょっと説明しなきゃいけないと思います。
はいはい、
今までがあのいわゆる面、
はい、
面で活動するってことで、はい、まあ、一つの塊として捉えるってことですね。例えば、どうですかね、目黒区っていう面で考えたときに、目黒区の登場人物が、こういった形で、フォローできるみたいな。目黒区に登場する、その、アサヒビールの営業みたいな。そんな面で、取られた時にそうなのかなっていうのを話し合ったんですけど、線っていう視点で考えた時にですね、 まあ、あの線なので、まあ、あの一つのつながりというかね、こういった視点で見たときに、上から酒屋さんとか、まあ、そういう流れを、一つ整理しようと。ちょっと一個一個、せっかくなのでやってみますか。
あ、はい、お願いします。
まず、主販店ですね。これ、前の黄色本とかでも多分、出てきたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、やっぱり一つの飲食店、うちが直接お、まあ、お酒、樽とか瓶とか、アルコールを、収めるってことはできないので、当然、間にお酒屋さんが、まあ、その前には問屋さんが入るんですけど、まあ、そういった流れをしっかり、理解してですね、お酒屋さんにちゃんと報告することは報告して、信頼を損なわないように営業していくと、うん、いうようなことについては、大事だというふうに考えてます。まあ、それは全てじゃないんですけど、まあ、非常に大事だと。
まあ、酒屋さんイメージできるんですけれども、問屋さんっていうのは、これ、物流の拠点ぐらいに考えておけばいいんですか。
そうですね、これ、まあ、酒屋さんでいいんですけど、地方に行くと、問屋さんが酒屋の役割を担っていることも結構ありまして、
うん、
まあ、いわゆる中間の納入会社というか、まあ、そういったイメージでいいとは思うんですけどね。まあ総称して酒屋さんでいいと思います。
地方だとね、日本酒の蔵元さんなんかもそのね、問屋さんのそのポジションを占めるとかいうこともあるんですよね、
はい、そうですね。山形なんかも結構卸の氷ってあったんじゃないの。
ありましたね。でもともとやっぱたどれば酒蔵だった、そこからの分、うん、分かれて問屋やってるとか、やっぱ歴史をたどれば酒蔵であることは多いですね。
うん
まあ、そういう倉庫機能と運送業務が、まあ、あるというところですよね。
あ、そうですね、はい、
はい。酒屋さん、老舗系からの独立オーナーを獲得する、うん、のれん分けとかそういうことですね。
そうですね、うん、まあ何にもノウハウがなくて飲食でやる人もたまにいるんですけど、
うん
まあ、やっぱりディープの繁盛してるお店ってのはやっぱりどっかのれん分けが、
うん、
そうですね。ラーメンなんか結構有名じゃないですか。まあ、なんかなんとか系みたいな、うん、
多いですね。
やっぱりどこぞでやっぱやってる方が独立することも多いなっていう視点ですね、
うん、今回 の東京カレンダーとか焼き鳥でしたけど、まさにそういう内容も多かったですね。中目黒の鳥吉から目黒の取引になって、うん、取引からまたたくさん独立オーナーが出てみたいな、もう本当そういう繁盛店から出るとどこも繁盛店になっていくみたいなのはあると思います、ね、
うん。あれなんかそうだね、楽グループとかね。
あ、楽さんもそうですね。
楽、うん、はい、まさにそうですね、うん、これそういうそのまあ独立開業のれん分けみたいな人の情報っていうのはこう入ってくるんですか、事前に。
入って来る営業もいれば入ってこない営業もいるじゃないかと思った心配です、うん、
あその老舗のオーナーさんと付き合ってればそういう話はポロポロ出てきますよね。今度あいつが独立するんだみたいな話とかっていうのは
そうなってほしいんですけどね。
大事ですよね。
大事です。ディープ店っていうのは、まあ、出店をそれほどしないという定義をしてるんですね。出店をしないけど、やっぱり例えば何年もやってて、そこでもう一発の技量があると、
うん、
いう人をじゃあ俺の代わりに社長やれっていうわけにはやっぱりディープ店行かないので、うんまあ、資金との相談もあるんですが、やっぱり自分で独立っていう、特に飲食の場合はね、やっぱり社長というか頭一人しかいないし、ディープ店の、まあ、その調理だけが好きだった人もたまにいるんですけど、やっぱり経営者というか、うん、独立したいという意欲のある人は間違いなく独立するんで、
うん
うん、
だから老舗のお店からの独立をうちが取れないっていうのは実はとてもダメですね。
あ絶対ダメですよね、それはね。
フォローが 良くなかったってこともなるでしょうし、
うん、やっぱそこは独立が取れないと独立から今度また他社に老舗に入られちゃうケースも増えるので、
うん、
そのリスクの方が怖いですよね。
ラクグループもね、もう打ち系じゃないとこもだいぶ出てきたからね、やっぱりそこはあるんで、うん、
そうですね、昔ながらの老舗の社長が全部決定できるかっていうと、やっぱある程度独立オーナーに意思決定権があったりすると、やっぱ結局両面抑えないといけないっていうことになるということですよね。
うんうん、あね、ラクさんだとね、まあ、いくらお店がこう、まあ、独立して、まあ、出ててもみんな札幌ビールっていう感じがありましたけどね、そうでもないんですか？
違いますね。あの当然他社もバカじゃないんで、やっぱり本当にもう食らいついてますね。
あ、なるほど。
その店は札幌から帰れないけど、あのいやもうなんか独立する方がいたらぜひ紹介してくださいとかね、うん、それは結構あると思います。
はい、
居酒屋当社もあの大島会長のお店が札幌ビールだったんで、やっぱ当初はやっぱりうちが多かったんですけど、やっぱサントリーも相当増えてきてますよね、うんうん、今ね。
当然独立の話が出てくれば、その開業サポートとかそういうこともやっていくことになりますよね。
そうです ね、
いくらその技量はその、まあ、あったとしても、その開業について経営について、まあ、どれだけね分かってるかっていうことはちょっと疑問がつきますもんね。
そうですね。ただ、まあ、まあさっきのあの取引のね話とか、あの、うん、やっぱりあのビジネスモデルが確立されてるっていうことがやっぱ強くて、
あ、なるほど、
うん、あの老舗店のビジネスモデルを知って、しかも肌で知ってるっていうね。
ああ、なるほどね、
うん、だからそこっていうのは、ね、やっぱね相当強いですよ、
うんうんうん、
だからあの経理的な知識とかね、財務的な知識が揃わなくても、
うんうん、
ビジネスモデルができてるっていうのはやっぱ強いなっていうのは最近思いますね、やっぱり老舗からの独立、
うん、
あ、その成功率も高いでしょうしね。
いや、高いです高いです。だから、うん、逆に言うと、ワタミの独立制度とかね、あの昔からあって、
うんうんうん、
誰一人成功してないですけど、やっぱりね、ビジネスモデルがやっぱり個人のビジネスモデルじゃないんですよね。あの渡辺美樹さんとかそういうの好きじゃないですか、なんかもう自分の夢を追っかけて、どんどん独立しろみたいな、結構やって、半分金貸し付けたりとかしてますけど、誰一人うまくいかないですね。
あ、それ面白い。
でチェーンで言うとね、うまくいってるのはあとココ一番屋です。ココ一もう今1,400-1,500軒ぐらいになったんですかね。あの、うん、ここは2年間必ず社員で働かないと独立できないですね、
うんう
ん、あのそのシステムなんで、2年間社員として働いて、試験があるんですけど、試験受かった人しかココ一番屋の名前で、あ、まあ、名前はココ一番屋なんですけどね、
うん、
あのココ一のフランチャイズGとしての独立っていう意味ですよね。
あ、そうそうそう、あの、うん、ココイチからは全然違うカレー屋じゃなくて、あのココイチのビジネスモデルをちゃんと理解した上で個人独立する。だから結構、うんうん、あのすごいですよね。何気にあの、
うん、
ココイチの店舗数とか。
あ、それは直営にカウントされないでFC になるってことですね。
そうですね。あのココイチはほぼね FC だと思いますよ今。
うんうんうん。なるほど。うんうん、まあ、運営がシンプルだからですかね。
いや、あのね、実はあのココイチが1,400-1,500軒じゃない、これ余談ですけどね、次のカレーチェーンって落合さん、
次のカレーチェーン
要はあのパイがそんだけあるのに次のカレーチェーンが育ってないっていうのはやっぱりね、
うん、
カレー業界の課題なんでね。
なるほど。
ゴーゴーカレーも3桁いってないですもんね、確か。
そうですね、あの日の谷カレーって最近増えてて、これもでも60ぐらいじゃないですかね、
うんうんうん、
午後から60で、やっぱりね、ビジネスモデルが簡単に見えて難しいんですよ、やっぱり、
うん、
あ、ココイチ自体がね、そのまあ珍しいチェーンでしたからね、あのカレー一本でね、チェーン化するっていうのは。
そうですね、
うん、社長はなぜ大手これやらないんだっていうに言ってたらしいですけどね。
いや、もうね、社長の電気とか呼ぶとすごい人ですけど、まあ、まあ本当になんかね、うん、よくできてますよ、あれは。
なるほど。
不思議とまれのできない、
うん、そうなんだよ ね、やれば簡単そうなんだけどね、やっぱりみんなできない理由があるんだろうね。
あるんですよ、あの
商品もハウスカレーですからね。
最後鍋でちゃんと温めてるとか、カツもちゃんと揚げ自分で揚げて作り置きしないとかね。やっぱりなんか相当手間暇かかってるという印象はありますね。効率悪いんですよ逆にね。
ああなるほど。そのカレー、まあココイチで言えばビールってどのぐらいの売り上げ比率なんですかね。ああいう状態って。
キリンラガーの缶ですね。
ああ。ほとんど売れない状況ですかね。
全く売れないと思います。ああ。
ちゃんとロス対策もされてるんですね。生は出さないってい
う。うん。缶が置いてあります。いや、 やっぱりね、モスバーガーなんかモス飲みとか言って一時生ビールのサーバーつけたりとかやりましたけど、
うんうん、
まあ昔モスは違うちょっとかかった時に恵比寿の小瓶全店入れるみたいなやってましたけど、
はい、
月に1本か2本しか出ないです。
ああ、やっぱりそうなんだ。なんかマックにビール置けば売れるのになとか思ってたんですけど、全然違うんですね。
一時モスの開店の時に私も酒井さんと一緒に行って、モスの開店の時になんかみんなモスバーガー食べてるとこにビールを飲んでるって変な風景ありましたけど。
そうか、そういうもんなんだな。
やっぱプラカップで飲むとなんかちょっとやっぱり気分が落ちます。
まあそうですね。ただこれ話戻すと、その老舗からの独立オーナーを獲得するはなんか失敗の例なんかも挙げてもいいかもしれないですね。
ああ、な
るほど。森山中馬にお願いしてなんか取れませんでした。そういうのはあるかもしれないです。まあプラスの面でもいいんだけど、まあ、失敗例なんかもね。
うんうんうん。
なんかこう社長と話したけど、その店長がまさか独立すると思ってなかった、うん、みたいな話とか。
よく行ってると通ってると分かるものですけどね、なんとなくナンバー2が独立そうだみたいな感じってね、
う
ん、
そうですね、
うん、買い替え祭なんかそうでしたよね、なんかね、やっぱりこうナンバー2で一平ちゃんとかやってないて、うん、まあ、なんとなく、まあ、いつの間にかいなくなったんだけどどっかで会議をしてるみたいなね、
うんうん、そうですね。
はい、社内関係者との連携、社内関係者との連携っていうとどういうことなんですかね。
まあ酒屋さん担当とかですね、まあ、私が意図したのは酒屋さん担当とか、あとまあ、チェーンの本部の担当とかね、うん、まあ、まあ、ディープを担当してくる中で、例えばその老舗からの独立オーナー獲得するんだけど、目黒の老舗店から、まあ、横の大田区とかだったらいいんですよ。例えばその、千葉県でオープンするとかですね。で、なんか千葉県のその人からすると、なんかポットでのチェーンだろうが、うん、その昔から大事にしてるディープだろうがって、あんまり認識が、まあ、関係ないみたいなところも出てきちゃうと、そういう対応されたみたいなことで、札幌ビル取れないとかね。いろんな社内関係者が出てくるだろうと、
うんうんうん、
それをしっかり線でつないでるということで活動してほしいなっていう、そんな意味合いでした。
うん、なるほど、なるほど。その情報を必ず上げる、共有するっていうことなわけですね。
そうですね、
支援担当、境担当と。
そうで、例えばですけど、まあ、よくあると思うのが、いや、その新設点からのね、独立をしっかりじゃあ、うん、やっぱり仲良かったんで取れましたと、
うん、
それ良かったですねと。で、千葉県に出たんだけど、千葉県の担当者が、まあ、その情報はまあ知らなくて、なんかオープンの直前に言われて行ったぐらいで、うん、なんか大事なお店なんで、ある程度手厚くね、フォローしなきゃいけないけど、フォローが全く行き届かずに、
うん、
いや、それ目黒の担当の仕事だったんでしょうみたいな、
うん、
いや、それは現地でやってよみたいな、なんかそんな話で落合、なんか、よくありそうじゃないか。
まあ、そうですね、温度感が違うっていうのはあると思いますね。はい、
残念ながらあります。
お、
温度感が違う。それをしっかり線でね、役割分担をちゃんとやるとか、まあ、ちゃんとエリアの担当の方がいいと思うけどね、ディープの場合はね、しっかりやるって。
そうですね、はい。
そこができてますかっていうのもありますね。
もったいない話ですね、それ。
はい。
情報が伝わってないがためにね。
もったいないですね。
入れないっていうのは。維持活動の年間スケジュール。
はい。
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 これは線なのかどうかあれなんですけど、なんていうんですかね、よくできる営業の方ってやっぱり年間の大体スケジュールを細かく作ってそれ通りやっていくみたいなことがやっぱすごく多くて、その場しのぎとか場当たり的な仕事じゃないんですよね。
なるほど。
あらかじめスケジュールを組み立てられるものなんですか。
まあ、こちらも結構早め早めに今提示してるんで、例えばこの月、ね、まあ、この月にはこういう商品が発売になるとか、あとこういうキャンペーンをやりますというのはありますし、あとそのディープ10のね、やっぱり年間のスケジュールっていうのは、例えば周年記念、毎年なんかやってますとかですね、まあ、夏はなんか夏祭りみたいなこの店やってるんだとかね、冬場はなんか鍋で飲み放題キャンペーンやってるから、なんかそのそこにはなんか飲み放題の商材提案するとか、そのスケジュールをなんか、落としてしっかりやるっていうことって、これ、落合どうなんだろうね。
そうですね。まあ、ディープが仮に1人、まあ、100点だとして、100点すべてできてる人はもちろん、ちょっとなかなかいないかなとは思うんですけれども、100点を全部スケジュールにこう落とし込めてる。ただ、まあ、ある程度店舗ごとにこの時期にはこういうことをやるっていうのは、まあ引き継ぎの中でも多分落ちてるものだとは思いますね。ただやっぱそれが落ちてないと、気づいたら半年何もしてないとか、行ってもないとかっていうことはやっぱ起こり得るかなと思いますね。
ということは、そのお店の周年記念であるとか、まあ、秋の飲み放題とか、そういうイベントものっていうのは、その開放の機会を作る意味でも、
そういう意味で、はい。
あとはあれだね、まあ、これこっち都合、こっちで向こうも大事だけど、契約更新とかね、キックバックの支払いとかね、やっぱりスケジュールにしっかり落とすんだじゃん。
そうですね。
この年は毎年キックバックの支払いが10月にあるんだみたいな。
これそういうアニバーサリーみたいなものって、こう協賛とかっていう話が出てくるんですか。
毎年やってれば出てきますね。
うん、
まあ毎年その時は飲みに行くみたいなこともあるんでしょうし。まあそれやってないとこもありますよね、当然。ディープ10100件担当して100件とも飲みてたら大変なんで。
そうですね。そういう意味での年間スケジュールといいですね。わかりました。あとは引き継ぎか、過去の担当者との連携、
昔から今への線っていう感じですね。
そうですね。
これは相当課題あるんじゃないかなと思ってんだよな。
いや、これはかなりあると思いますね。まあ、その上司も含めてですけれども、今担当している上司も含めて、やっぱり自分たちだけで解決しようっていう枠にとらわれてる上司であるとか担当者っていうのもやっぱりいると思いますし、そこの壁を取り払って相談できる人がいると、やっぱり簡単に解決することもありますし、
これ営業担当の方って、まあ、一つのエリア担当されて移動っていうのは2年ぐらいなんですか。2年ぐらいで移動されるんですかね。
3年前後ぐらいです
か、ね、3年ですか。
まあ、長い人はもちろん5年もいますし、もっと長い人もいますけれども。
行き先がない人は長いです。
ここら辺でね、課題がこう、ね、申し送りされたり、情報が伝わらないとまずいですよね、ここは。
うん、何かフォーマットみたいなのあるんですか、そういう引き継ぎで、ここと、これはちゃんと共有、伝えなければいけないですよ、みたいなのとかっていうのは。
そうですね、一応、社内に、お客さんをいろいろ、なんていうんですか、管理するというか、まあ、そういうネクシスという仕組みが入っているので、
はい、
うん、それでお客さんごとに引き継ぎはそれに紐づいてますね。
うん、あ、なるほど。
はい。
ネクシス、どっちですか？
ネクシスという。
ネクシス。
はい。
じゃ引き継ぎの時は、このネクシスに入っている情報を。
あ、そうですね、今ちょっと、うん、
見ながらこう打ち合わせしていくみたいな。
そうです、ちょっといろんな情報がこの中に入っちゃってるんですけれども、
うんうんうん、
お客さんの、うん、うん、まあ、例えば東京都、うん、ちょっと多すぎましたね、すいませんとかってやると、バーッとこう東京都の店舗とかが出たり、
はい
はい、
うんうんうん、
ごめんなさい、ちょっと多すぎたんです。うん、うん、いうイメージですね。
なるほど。
結構これかな。ちょっとなんか調べて、なんか飲食店さんの名前とかもしあったり言ってたけど、そういうのが入ってるイメージ。
はい。
はい。うん。
消費母体リストってんですか？
あ、そうですね、はい、母体っていうのは飲食店さんのことを指しています。はい、はい、うん、
じゃあ昔お世話になったデンさんとかどうでしょうか。水道橋の
デン、
あ、デン、
うん、いっぱいありそうですね。どこですか？
もつ焼きデン。
あ、そうですね、水道橋、
はい、おでん屋デンもあるよ。
あ、おでん、
おでん屋デンもあるし、
そうそう
そう、
もつ焼きデンもあるし。
あ、デンさんご存知ですか？
ええ、よく知ってます。
すごいいい店ですね。
井戸橋とかでこうやって出ると、はい、まあこういう。
この辺りもあります。
ああ、はあ、はあ。
開店日がいつでとか、住所、席数とか、うん、まあ会社がどうでとか。
はい。
まあこれで、はい、活動履歴みたいな、その、営業担当者がいつどういう活動をしたかみたいなのが、こう、ひもづいてるイメージです。
で、電素晴らしいですよね。
ね、素晴らしいですよ。
蒲田にも電あるんですけど、
もつ焼き電脳ですよね。
はい、ただ蒲田に伊藤屋っていう焼き豚屋があって、これも電の出身なんですけど、
そうです
よ、名物じゃないっていう。
あ、そうなんですね。
ダメで、
さっきの話ですね。寂しい。
なんか1月4日に新年挨拶行ってるなとかいうのが、まあどのぐらいの頻度で行ってるかとかっていうのもこうやって
分
かる。
日報形式に、
日報が紐づいてるってことですね、
っていうことですね。
はい、
なるほど、なるほど。
どういう取り扱い品種があってとか、まあ、どういうお金を出してとかっていうのがここで一覧で一応分かるようになってます。はい、うん、
ここでネクシスはアルファベット表記でどういうことなんですか？
NXSIS です、
ね、SIS、
はい
はい、
アプレです。
ああ、なるほど、こうなってて、系列も出てくるんですかね、これ。
あ、そうですね、企業の、はい、ところに入れば、これ今飲食店単店で見てますけど、企業の階層とかもあるので、
なるほど、
企業単位で見ることもできます。
キーマン、あ、今山田さんじゃないんだ、内田社長。
ちょっとごめんなさい、分かんないですよ。
はい、
山田さん電ほとんど抜けちゃったんじゃないかな、
売っちゃったのかな、
かもしれない。内田さんって共同創業者なんですけれど、
うん、
で山田さん、なんか店舗運営よりも、うん、なんていうんですか、料理家としてやりたいみたいなとこあったじゃないですか。
なんか以前出てきたこの林業の PDCA っていうのもこういうところに入ってるイメージです、ね。はい、うん、林業の仕組みとかも同じこのネクシスの中に入ってる。
このたくさんあるタブの中で、もう必ず引き継ぎ時に一番こう有効に活用されているのってあるんですか？例えば業務用レポートは実際。
入ってないですね。
必ず業みたいなとか。
これ現実的にアプローチするときの、あの、LINE ID とかそういうのは、これ入ってないですよね。
ああ、そういうのは入ってないですね。
うん、
LINE ID はそうですね。
まあ、個人情報なんで、ちょっと、どういう引き継ぎ方がいいかだね。
うん、
まあ、今一応こういう顧客情報っていうところに入れるっていうことになってるんですよ。これとかまあ入ってない、うん、おそらく企業単位で入ってるんじゃないかなと思うんですけども、ね、個展単位では入ってない。
便利なものがありますね、うんうん、じゃあこれをもとに引き継ぎをやっていくということですか？まあ、
そうですね。
あとなんかあの実際にあのこういうケースって多いと思うんだけど、あのまあディープだとですね、やっぱり10年20年にわたってお客さんが使ってるんで、歴代担当者の登場人物多いですね。その中でもあの非常に仲良くしてた、あの人の時は仲良くしてたみたいな話があって、
うんうんうん、
で実際ディープがね、やっぱり他のメーカーのセールスが素晴らしくて、非切り替えの危機ってやっぱあるんですよね。その時にあなんか今の担当者がなんか気遣ってというか、なんかもう昔の担当のことを持ち出すとその失礼に当たるんじゃないかとか言って連絡をしなかったために、すんなりあの他のメーカーになってしまうパターンとか、
あ
結構あると思います。だから過去の担当者との連携については、あの今現在のことね、
うん、
聞き過ぎ症だけじゃなくて、
うんうんうん、
ジャストナウの話で本当にあの今も助けながらいいと思うんですよ。あの電話1本とか LINE1 本でいいんで、
うんうん、
あるいはまあ本当に危機だったら、ね、今の仕事放り出して来てもらえばいいと思ってるんですけど、
うんうん、
そういったことも、実際それで救われた話とかさ、いっぱいあると思うんだよね、落合ね、これね。
いや、あると思います、はい。
うん、まあ、そこもあの NSG に連絡してくださいと、はい、なんか今さ、規定がないけど、なんか、なかなか連絡しないじゃない。で、昔の評判良かった営業担当者って、今、出世して大体部支店長とかなってて。
なるほど、なるほど。
で、あのその困ってる担当者の上司と仲悪かったりとかすると余計に連絡できないみたいな。
なるほど、もったいない。
そこにブレーキがあるんだ。
そうなんです。あの大体できる人って出世しちゃったりしてるもんだから余計になんかね、うん、なんかこうブレーキがかかって、なんか部長とかになんか私が直接行ってもいいのかとかね、
うんうん、
心のブレーキ、
うんうん、なるほどな。
そういった困ったケースと、あとね、私もよくチェーンの担当、ワイドの時でもやったんですけど、ディープでもやってないと思うんですけど、歴代担当者がなんか集まる会みたいなのを主催したことあるんですね。
はい。
まあ、毎年ってわけがないから、例えばもう50周年の時にはなんか、歴代の担当者が顔出してね。
うん、
で、まあ、顔出せなかったらなんか寄せ書きをとかさ、なんか、できんじゃん、あの、金田とかさ、ああいうとこは。
はい。
やる気だよね、なんかね。
うんうんうん、
金田ってあの落合担当したあの創業90年みたいなところあるんですよ。
おお、そのすごいすごい集まりになりますね。
自由が丘でしたっけ？
あ、そうです、そうです、自由が丘です。
あ、
どこどこ？金田
はい、金田田んぼの田で、はい、
うん、はあ、はあ、
やっぱ東京とか、まあ多いですよね、比較的東京とかそういうお店が残ってたりっていうのは、うん、50年を超えるお店というか、
あ、なるほど、
なかなかないと思いますね、地方に50年残ってる店って。
そっか、
こういう集まる会やるともうすでに役員になってる人とかいるんじゃないですか、役員から新人まで。線と変わって点で活動する、取り組み先と非取り組み先の線って点で活動する、 これはどういうイメージですかね。
あ、この面と線ときたんで、まあ、最後点しかねえなと思って。
ああ、そういう感じで。
点っていうイメージで言うと、あの、まあ、今現在の、その、いわゆるその基準で、あの、ある程度、まあ、点として数をするとちょっと無理やりではあるんですけど、ちょっといい言葉はなかったんでね、点線、面、線、点しかないもんね、やっぱりね。まあ、その、その時点で、そのある一つの時期を、点としてフォーカスしたときにやんなきゃいけないことっていう、そんなイメージです。
苦しいかな。なるほど。
苦しかったら違う言葉で変えようか、これ。
うん。
まあ、ポイント、点というか、ポイントでなんかこう活動する。ポイントに基づいて。そんなイメージ。
うんうんうん、なんとかニュアンスは分かると思いますけど、伝わる、
うんうんうん、
まあまあ
切り替えのコツとかね、そういうのは分かりますね。
今後の課題なんですけど、だ、まあ、ある一つの点で測ったときに、まあ、実際に今どうなんだろうな、東京だと一人 1000店舗かね、500店舗ぐらいのお店を見てると、うん、そのうち、うん、ディープと名前が付けるのが100店舗だと、
うんうん、
でそこのやっぱり選別がすごく大事だと、まあ、あのこれ一番上これ取り組み先で非取り組み先って書いたんですけど、正しくはディープ店とそれ以外、うんうん、あるいはディープ店とワイド&ディジタルとそれ以外、
うんうん、
まだ今3つに分けれるんですね。今札幌ビールの業務用のお客さんを、ディープ、
うん、
ワイド、それ以外、うん、
なるほど、
これ非常に大事ですよね。で、それ以外についてはやるなっていう指示を本社言ってるんで、
うん、
やられても困るっていう。ね。
はい。うん。はい。とは言っても新規獲得っていうのはあるということなんですね。その、2行目ですか。
はい。
での契約交渉、
はい、あのディープ店の新規は取ってくださいなんですけど、
うん、
ディープ店以外の新規は取るななんで、
あ、そういうことですか、
はい、あと、3日で1本タレが出ない、あの3・1基準っていう基準があるんですけど、うん、その3・1基準未達の店、
うんうん、
要はあの売れない店は取るなんですね、
うんうん、
これ新規オープンのお店とのこう契約についてはどういう線引きをする感じなんですか。事業計画書とかを見て考えるとかって感じですか。ま
あ、事業計画書みたいなのを出してくる方がなんか珍しい感じなんですけど、まあそれぞれの営業にいろんな基準があると思うんですね。あの規模を、まあ、確認しなきゃいけないこともあるじゃないですか。規模とか、
はい、
あの業態って言っても居酒屋ですかで終わっちゃいけなくて、やっぱ居酒屋でもどういう業態なのかと。
うんうんうんうん、
あとは何よりも客単価ですよね。あの、
うん
ね、あの100席あるけど客単価が2万円だとあんまりビールって損ないし、そういったことをなんかいろいろと確認して、
はい、
あのそれに基づいて判断をするんだけど、そういった確認しなきゃいけないことをなんかいろいろとあげるようなイメージでしたね、ここは。
なるほど、なるほど。
あとはあの新規開業の人が求めてる情報ってあるじゃないですか。
はい、
まあ、周辺のね、その、お通しの値段とかですね。
はい。
生ビールの値段であるとか。
うんうん
う
ん、
まあ、そういったことをしっかり、あの、ピンポイントで、あの、提案できるかどうか。
なるほど、なるほど。
あと、これ、落合どうだろう、これ、あの、契約交渉についてなんか。
契約交渉、まあ、そう。
あんまり本編にならないのかね、新規って。
いや、なると思いますけどね。うんうん、まあ、なんか情報が早くて早もん勝ちっていうのももちろんあると思いますけど、
うんうんうん、
なんか見てるとさ、新規のコンペで取れなかった理由の一番多分スピードが遅いとか、
うん、
なんか連絡遅かったとかそういうの多いよね。
まあそうでしょうね、うん、 やっぱ情報がさっきのここら辺とずっとつながりますけど、誰よりも早くその情報をやっぱキャッチできれば、そのために必要な情報を提供で早くできるので、そうするとそんなに他社に多分振られる隙がないんだと思いますけどね。まあでも金だけで決めるとかっていう人だったらもう本編になっちゃいますけど、
なんかやっぱりあの新しく店やる人ってこのビール会社を決めること以外にやることいっぱいあるから、決めれるものを早く決めたいじゃない。
いや本当そうだと思う、
だったらもうあのパパパッパッとやりてえよみたいな、そんなあるだろうね、
もうだから2番手で言っても、いやもう例えばサントリーさんとメニュー打ち合わせまでしてるし、いやもう今更っていう、やっぱり2番手で言ったりするとそうなっちゃいますよね。
あ、なるほどね。
一番乗りが必要だと、
はい、多分そのためのこの上の情報のハブをいっぱい持っとくっていうことなんだと思いますね。
この時の新規開業の、まあ、業態で言えば客単価で言えば、まあ、2500から4000ぐらいっていうところですか、ターゲットになるの。
あんまり客単価の視点は持ってないんですけど、まあ、経験的にもやっぱり客単価高くなるとなかなかビールの出数自体は少ないですよね。
お食事の店になっちゃいますよね。
ただ一方で、うちは、ね、今シャンパンのテタンジェとか、あとワイムのラインナップもあるので、そこで売上が逆に保管できてディープになる可能性あるなと思います。
なるほど。はい。
そういう業態別アプローチみたいなものもあった方が良さそうですか。ビール、まずビールっていう固定概念を外すみたいな。まず生ビール置いてもらうっていうことを最優先しすぎないというか、まあ、洋の業態だったら、例えばバル業態だったら別にあのワイン、スパークリングで攻めましょうとか。
そうですね、ま
あ、はい、あ、どうぞどうぞ。
あ、先ほどあの、まあ、ニネが話したのそのディープとワイド、このディープとそれ以外のところ以外とのやっぱ線引きを一応今回、あの資料で1120万っていう、まあ、仕切りをしてるので、
はい、
まあ、そこがワインを売って1120万いくんだったら、まあ、力をかけてもいいっていうところだと思うんですけれども、まあ、それがまあ、バル系でワインが取れてそれでも正反30万だったら、はい、そこに必死に時間をかけるっていうのはやっぱやめてほしいっていうことですね。
なるほどね。
いや、はい、確かにね、今ねご質問いただいてね、私も その視点はいるなと思ったな。例えば、そう、あの今落合言ったバル系だと、例えばあのハートリフト、あのハウスワインは絶対マストだとか、例えばなんだろうね、あの
まあ、ハウスのスパークリングとかもそうですよね。
そうだね。あと、あるいは、その、ゴテゴテの居酒屋で、例えばハイボール激安売るっていうコンセプトだったら、まあ、絶対デュワーズ入れろとか。やっぱりお店のコンセプトに合わせて、まあ、外せない、ビッグスリーって一応作ったけど、やっぱり外せないアイテムっていうのはあるっていう意識は持たなきゃね、相当ね。例えば、焼肉だったら外しちゃいけないのは何だろう。
生ビール。
そうなんですよね。そうですよね。うん、一番はビールが。
生ビール。まあ、ハイボール。まあ、これビッグスリー一緒か。
あとはソフトドリンクは、
でもさ、
高いと。
あと、あの、ね、焼肉でべっとりするんで、さっぱりしたお茶割りは入れようとか。
ああ、お茶割り。
そういう視点はでも、ね、言われて分かる、思いましたけど、やっぱりいりますよね。
これ例えばですね、焼肉でマッコリみたいになったときに、マッコリの商品はあるんでしたっけ？
あ、
今
CJ？ あの CJ 終売しました。
あ、終売ですか。
はい。
でもマッコリの提案はできないっていうことです
か？マッコリはもうダメです。
ああ、なるほど。まあ、あの別にこう、また中華だと紹興酒とかってあるじゃないですか。紹興酒も推薦とかもあんまないわけですか？
全くありません。
ああ、なるほど。
でも今、まさに浅野さんおっしゃった状況がもし起こるじゃないですか。
ええ、
いや、うちマッコリないですよっていう営業なのか、その上のさっきの麺の話で、いや、僕の知ってるマッコリメーカーいるんで連絡しますわっていうとかで、また違いますよね。
そうですね。
例えば、紹興酒、いや、探してんだ、いや、うち紹興酒ないんで行っちゃうのか、いや、まあ、酒井さんとのね、連携もありますけど、いや、紹興酒屋さんで、すごい人がいるんですよって。確かにね、紹興酒の社長、すごい人多いんですよ、なんか。
深そうな人ですね、紹興酒。
毎日ハモリカ横丁にいる人とかね、いろいろいるんですよ。
そうなんだ。意外な場所。
紹興酒メーカーの人ね。
います、います。
お
まあ、そういう人を紹介するのかどうかね、まあ、それは、その時の判断ですけど。
それも大事ですね、
そうそう、だからそれも含めてやっぱり、関心を持って話すっていうことでしょうね。うん、そしたらその紹興酒屋さんとかマッコリ屋さんがまた新規紹介してくるかもしれない。
まあそうですね。
うんうん、
ちゃんとね、あとオープンの時にご馳走になるかもしれない。
うんうん、
やっぱり種類とドリンクに関してはね、全体像を見て、個別の商品もきちんと提案できないと、まあ絶対ダメですよね、ここは。
そうですね。
うん、なるほど。
これ契約交渉、あと、なんだろう、俺はなんか実務離れてもう15年ぐらい、そんな経ってないか。13年ぐらい経つんで、これ落合の意見をちょっと聞きたいね。
はい、うん、契約交渉の具体的な内容ということですか、これは。
そうだね、気をつけてることとか、あと、ヒアリングシートとか昔作ってる営業いたけどね、若手で。
うんうんうん、あ、ごめんなさい、鳥さん入ってきました、
う
ん、
大丈夫です。
ああ、大丈夫ですか。
すみません、ちょっと一回切れちゃって申し訳ありません
で
した
。はい、お願いします。どういうプロセスを経って契約交渉に至って、どういうふうなその雰囲気、どういう内容を詰めていくのかみたいなところがちょっとイメージできればと思うんですけども。
そうですね、まあ、契約、まずはまずその期間を決めて、ね、その期間で販売していただく商品と量を、
うん
を握って、うん、で最終的にそれに握っていただいたものに対して、まあ、当社が支払う対価というか協力金みたいなものを、まあ、決めることは大きくはそこだと思うんですけれども、
うん
まあ、契約書に織り込まれる内容ですね、
うん
うんまあ、これ忽那の方から多分いろいろ資料が言ってたと思うので多分、
うんはい、
あったかと思うんですけれども、
はい、
契約そうですね、うんまあ、いろいろ多分ある、なんだろうな、どこから話したらいいんですかね。うん。契約の時に、まあ、なんだろう。
これ、ある意味、だから、ある意味というか、はい、もう1000倍の縛りをまあ入れるわけですよね。
最初。そうですね。はい。
で、うちだけでお願いしますよっていう話をして。
うん。うん
でまあ、これ2年間ですよとか、
はい、
期間を定めて、じゃあその中に含まれる商品は、まあ、黒ラベルと、まあ、これですみたいなことを決めて、まあ、大体の売上予測を、まあ、立てて、このぐらいと。で、まあ、そこで、はいまあ、販売協力金なのか、まあ、キックバックなのか分かんないけれども、それを取り決めるという段取りですね。
はい、そうですね、はい。ここがきちんと、まあ、一番大事なのはやっぱり、理想はもちろんお互いに不満がない形だと思うんですけれども、うん、やっぱりその契約内容をきちんとこの結ぶ段階で相手と正確に握るっていうことがやっぱ、まあ、契約なんで当たり前ですけれども、
うんうん、
大事かなと思ってます。まあ、ちょっと忽那から送ったパートにもかぶりますけれども、その販売量の握りとかそういう数量をこうあやふやに、うんはいまあ、先ほどにでも話しましたけど、付き合ってる業者がうちだけじゃないんで、もう契約書なんて何十通も多分経営者の方書いてる中で、
うんうん
まあ、大して中身も読まないでやっぱこう書面捺印だけされてしまうと、更新の時に、
うん、
いやこんなん聞いてないよみたいな話がやっぱ出てきてしまうので、
うん
うんまあ、きちんとこう契約書をな書面捺印していただく時に、まあ、今ちょっと申し上げたような重要事項をきちんと理解していただいて、まあ、やっぱ 納得していただいた上で署名捺印もらう、まあ、どの業界も当たり前だと思いますけれども、うん、いうことは大、よっぽどなんかワイドの、大企業であれば、そういう経理の部門とかがいて、専門の人が見ると思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ、ディープとか、ワイドのリージョナルの企業であれば、社長が全部判断することも多いと思いますので、うん、まあ、そこを契約で握るポイントをきちっとこの握る場で伝えて相手に納得していただいた上でやるっていうことがやっぱり一番大事かなと思います。
うん、なるほ
ど。そうだな。これ稀だと思うんですけれども、併売店っていうのもこういうやっぱあるわけですか。併売契約じゃないけれども、うちとはこういう契約、まあ、例えば SU とはこういう契約とかっていうのもあるんですか。
そういうケースもあります。
分け合う
キック、キックバックとかでなってるケースもあります。
うん、もちろんです。うん、
なるほど。これ相手がやっぱり責任ある立場の人じゃないと契約はできませんよね。やっぱオーナーですか。
まあ、オーナーですね。
あ、オーナーは全部やりますか。やっぱり。
はい。
ね、
うん、特に、まあ、ディープのところだと思いますので、はい。
で、まあ、そうやって契約して今度は更新があるということですね。
はい。
その下ですか。
うん、でこれはもう、まあ、ワイドともまあすごい変わるかというとやっぱりプロセスはそれほど変わらないと思うんですけれども、うん、まあ、基本3年間で契約を結ぶと、はい、まあ、1年あたりどのぐらい売ってくださいっていう量があるので、まあ、きちんと、はい、まあ、少なくとも1年ごとには今これぐらいの進捗ですっていうことをやっぱり、まあ、その社長と打ち合わせを毎度毎度ちゃんとしていくっていうことですよね。で3年後に交渉契約更新のタイミングではこういうことが起きるっていうことを、まあ、日々のコミュニケーションの中でやっぱやっていくっていうことが大事だと思います。
うん、
3年後に行き、はい、
どうぞ。はい、3年後にこちらから契約、まあ、解消しましょうっていうケースってあるんですか。
解消しましょうっていうのは
用がいかないっていうことで、
あ、その場合は自動延長とか期間が延長される契約になってます。
なるほど。
うん、
でこの更新のその時期をそのきちんと抑えるということが大事なわけですね。
まずはそうですね。はい、まあ、今日1月27日に3年間の契約を結んだらやっぱ1年ごとのまずポイントをアウトルックとかに入れて、ここでは必ずこういうすり合わせをするとか、うん、じゃあその前に1回メニューの打ち合わせを定期的に入れようとか、そうすると多分3年間の間に、まあ、少なくとも6個は重要なポイントができるとか、うん、いうことを多分やれるのがベストだと思いますね。うんうん、どうしてもやっぱ契約してしまうと3年間は安泰だみたいな
気持ちも、うん、そうなるでしょうね。
はい、
出てしまう、
はい、出てしまうので、はい、まあ、足が離れると遠のくというか、
足が離れる
足が取れる、まあ、人間の心理としてそれはあるでしょうね、絶対ね、
はい、足が離れ
る、もう行かなくてもいいやみたいな。
まあそうじゃないんだけどね、まあ、そうなっちゃうよね。
でもやっぱ経営者の人ってまあ、慣れてる人ほどそういうところを一番見られるので、更新した後の1ヶ月とか、
うん、
うん、
あ、その後ね、
はい、
はい
はい、だから場合によってはお金返すからメーカー返させてくれとか、うん、
うん、ああ、なるほど、
お金返すから、ああ、これ契約だから違約金もあるんですよね、当然。
あ、そうですそうです、はい。
次のこの切り替えのコツが一番最大のなんかこう関心事っていうか、どういうことなんだろうっていう思いますよね。
うん、
切り替え、なかなかダイナミックなシーンだと思うんですけど、
切り替えのコツですからね。コツ、
コツ、
まあ上につながってるんですけど、やっぱり切り替える先と非切り替え先の選定って、まずターゲットの選定ありますよね。
はい、
何でもかんでもあの切り替えてきゃいいわけじゃないんで、ディープ10で本当に厳選された店、そんなないですよ、やっぱり。さっきのデンさんありましたけど、
うん、
駅前でやっぱり昔からやってるとこってそんなないじゃないですか。
うん、
そういうとこってなかなかビール変わんないと思うんだけど、まあ、そういったところをしっかりターゲッティングするっていうのがまず、
うん、
まずこれはもう一発目ありますよね。うん、
それこそ先ほど出てたその他社の営業担当のそのなんとかな、と、ま、が、ま、どのように動いてるか、そういうことを把握するのも必要ですよね。
ああ、そうですね。
うん、
コツといえばコツですかね。
そうですね、うん、まさにその他社の契約の内容とかもまさにそうだと思います。あと3年後だとか2年後だとか、うん
うん、
それは分かるわけですか。
聞かないと分からない。
まあ、聞けば分かりますね。
はい、まあ、あとは知らなくてもこうオープン日が最近になれば、まあ、食べログに開店日とか書いてあるので、うん、あ、3年後もうそろそろだなとかっていうのは多分分かったりします。うん、
これ切り替えを成功させるにはやっぱり結構計画的に皆さん取り組んで出る感じなんですかね。半年ぐらいかけてその切り替えタイミングに合わせて勝ち取るためにやってくみたいな。
はい、そうだと思いますね。
うんうん、
まあ、長くやっぱり他社の老舗系の店であればあるほどやっぱり計画的にやってると思いますね。
うん、なるほど、なるほど。
これまあ先ほど新出さんもおっしゃったように、まあ、その駅前でまあ長く続いてるまあお店なんていうのは切り替えがなかなか難しいっていうところがあるじゃないですか。でそういうところで切り替わったケースって何かあるんですか。あると思うんですけど。
あ、もちろんありますよ、いっぱいありますよ。
すごいドラスティックな話ですよね、それね。
そうですね、例えばうちがやられたことも多いんですけど、まあ、やったことでいうと浅草の飯田屋って土壌屋さんが、
飯田屋さん、はいはい、
あれ昔アサイビールで、アサイビールの本社の目の前じゃないですか、あれをうちに、ね、した佐藤さんって人がしたんですけど、あれはすごかったですね。
お
ディープのもう申し子みたいな店ですけどね。
おそうですね。
それこそ表、
まあ、創業作戦としては毎日行くという作戦を取りまして、
毎日
仕事終わって9時半とか10時ぐらいにまた顔出して裏行くって帰るっていうのを毎日やってて、
でも店結構大きいから、はい、オーナーさんと顔合わせないこともあるんじゃないですか。
あ、まあ、社長っていうか三代目ってのは息子で毎日出てるんで、
うんうん、あ、その時ご挨拶すると。
そうです、そうです、
うん、
まさか、まさかここが切り替えになると思わなかったみたいです
よ。まあ、来日でも取材させていただきましたよ、飯田さん。
そうです。ああいう老舗ディープって瓶ビールやっぱ置いてるじゃないですか。
うん、
まあ、最初だから恵比寿ビールが入るぐらいから始まったと思うんですけど。
あ、なるほど。
まあ、とっかかりはなんか瓶ビールとかね、そういうものが入ってるんで。
うんうんうん。
まあ、朝日もここをね、ひっくり返されるとは思わなかったでしょうね。お膝元で。
いやー、驚いたでしょうね。まあ、うちもやられてることも結構多いんで、なんとも言えないですけど。
なるほど。例えばどんなところを失ったんですか。
うん、これはちょっと落合からちょっと代表的なところを。
代表的なところ。どこでしょう。代表的なところ。ディープですか。ディープですよね。
ディープで、もうそれこそ炎上しちゃったような件。
炎上しちゃ、なんだろう。最近だったかな。炎上、
まあ、
まあ、
要するに戦慄した戦慄したっていうのが、
まあ、ディープか、なんかワイドワン系だとちょっとなんか思いつくんですけど、ディープ、ディープか、
まあ、ディープはあの結構あるんですけど、まあ、北千住の長見とかね、
お
あそこは僕の中でもなんかありえないぐらいディープですね。あとはあの去年が落合が昔担当したあの十川家のお好み焼き北吉とか、ね、
あそうですね、はい、ディープですね。
北吉
あの超有名店ですね、あの芸能人がよく来る、
うんうん、
まあ、そういう事例をなんかね出してもいいかもしれない。ただ関係者がいるからちょっと考えないけど、
まあそうですね、
切り替えのコツ、うん、まあ実際に切り替えた人にいると聞くのもいいかもしれない、
うん、
そうですね、それいいですね、まあ、そう
結構時間かけてやらなきゃいけないものだっていうのはちょっとしっかり明記した方が良さそうな気がするんですけれど、
そうですね、まあ、何代にわたって頑張ったっていうのはありますね。これディープじゃないんですけど、あの、
はい、
ディープっぽいんだけど、あの上大岡を、横浜の上大岡を代表する立ち飲みチェーン、ジェントルマンってなって、
はい、
これ、あの全店札幌業になったんですけど、
はい、
あの女性の営業から女性の営業を引き継いでね、今、はい、30歳ぐらいの女性の営業がクロージングしたんですけど、
う
ん、おこういう事例もありますね。
なるほどね。
まあ、ちょっとチェーン化してるんでワイルドですけど、まあ、そういうのはあると思います。
うん
うん、最初の担当者が関係作って次の人が瓶ビールやって、
はい、
次の人がタルナマとかね。
ああなるほど。
なんかそうやって聞くとなんかやっぱりこう瓶って取っかかりなんですね。
いやなりますね。今もしかしたら赤星って最強に強いかもしれないですね。
そうですよね、うん、切り札的ですよね。なんか赤星ってい
や赤星を入れるっていうのはもう一つのテーマですね。
うん、他社も、まあ、うん、はいはい、
他社も本当に嫌だと思いますね、赤星入れない、
うん
うん
うん、
いや本当にこう自然に入ってれば飛び込みでさえ、いやいつも赤星ありがとうございますっていう、うん、自分の店のかのように入っていけるので、
あ
なんかすごいなんかファーストタッチも嫌がられないというか、うん、
私もあの20年以上もお付き合いさせていただいてますけども、赤星についてはあまり触れないっていう業務用工作ではっていう、なんかそういう不分率じゃないけども暗黙の了解があったような気がするんですけども、最近は違うんですか、社内での位置づけが。
そうですね、もうむしろ積極的に赤星をフックにっていうような方向性ですね、
うん
うん、
テレビ CM はやらないんですか、赤星って。
テレビ CM はやらないです。
そういう商品じゃない。
そういう商品ではないのと、うん、まあ、お金がないのもあるんですけど、
うん、
まあ、むしろ口コミでじわじわっていうのがいいんで、
うんう
ん、まあ、売れてるっていうことはいいと思うんですけど、
うん、
まあ、あの SNS であの赤星探偵団やったりとかで、赤星はもうあの今銀行作のメインフレームになってるんで、あの昔はねあんまりそう触れないっていうかね、なんか積極的にやる必要もないだろうみたいなのあったけど、今結構積極的にやってますね、
う
ん、
赤星探偵団、
赤星探偵団、
うん、
すごいですよ、あのスーパードライと2社置くと大体8割以上赤星になりますから。
あ
へえ、
なるほど。赤星って小瓶ありましたっけ。
ないです。
ないですよね。大瓶で入って
ます、はい、
大中です、
うんうん、大中、はい、なるほど。 切り替えのコツは、まあ、うまくいった人、まあ、失敗したの話、失敗した人の話は、まあ、置いといて、まあ、こういうやり方で、まあ、うまくいきましたよっていう、まあ、そういう、まあ、投稿というか、まあ、そういうお話をいただくようにしましょう。
そうですね。うん、
なんか同じ部署のメンバーで、まあ、逆にやられた非切り替えの事例をいろいろやっぱ、分析とか見て、そうか、吉原とかがそれやってくれていたんですけれども、やっぱ一番やっぱ多いのが、やっぱり足が遠のいてるというか、頻繁に通えてないというか、間が空いてしまってるみたいな、コミュニケーション取れてないっていうのがやっぱ一番多くてですね、まあ、あとは言ってるけど、キーマン、社長に会ってないとか、要は一番その意思決定できる社長と、どのぐらいやっぱりコミュニケーションが取れているかっていうことが、すごく大事かなと思いますね。やられるケースはほとんどが、それがやっぱり起点になってしまってる。確かにこう攻め入る余地を与えてしまってる。
なるほどね。やっぱそうなんだよね。やっぱ接触回数が大事なんだね。
やっぱポスターとか、まあ、そういう反則物あるじゃないですか。そういったものをもう常に新しいものに更新していくっていう作業ってあるわけじゃないですか。
はい。
ポスター変わっていくわけですから。で、そういう時って必ずお伺いするわけですよね、はい、お店に。
まあそうですね。自分でやるパターンもありますし、送っちゃうっていうパターンもあります。
そういうケースもあるんだ。
はい。
よくね、レトロじゃないのに古いポスター貼りっぱなしで茶色くなってるところとかありますよね。あれみっともないですよね、なんかね。
みっともないです。
これどの店には郵送でいいけれど、どの店には必ず持っていけみたいな、そういう線引きみたいなものっていうのは今のところあったりするんでしょうか。今後作ろうとかっていうのあるんでしょうか。
もうそれはやっぱ営業の判断というか使い方かなと思ってます。もう普段からいろんなコミュニケーションが取れていれば、
はい、
まあ、送るスピードを優先して送ってもいいと思いますけれども、やっぱちょっとこう自分でなんなら貼ってあげてとか、そういうちょっとアピールも込みでやるパターンもありますし、
い
や、その今の議論すごく大事だと思うね。多分2つあって、1つはやっぱり作業をとして捉えるか、仕事として捉えるかね。
はい。
アピールっていう視点で言うと、これ仕事じゃない。ただ、あるっていう行為自体はもう作業みたいなもんだから、それは店でやれみたいな。どっちで捉えるかってすごい大事だね、それね。
ジョッキも結構劇的に変わってますよね。クロラベルとか星とか。あれなんか、やっぱ送っちゃって終わりっていうことあるんですか？
これ入れ替えの時期はなんか結構首都圏とかかなり徹底的にやれっていうことだったんで、私も当時首都圏だったんですけど、やっぱ老舗のところとかは、いや、やりに来てよって言われるんですよね、結構。だから結構手伝ってやったりしましたね。昔の全部車に自分で詰めて、新しいの全部棚に入れ替えまでやってあげたりというか。
こういうのって徹底しなきゃダメですもんね。
あ、そうですね、はい。
古いロゴと新しいロゴが混在してるとかっていうのね、まずいですよね。
そうですね、ポスターと同じようにグラスもそういう材料ですね。まあそうですね。
入れ替えをやっちゃって、もう実際に行ってやる。
まあ、あとは結構私が東京の時使えてきた所属長とか彼は結構あんまりやっぱ、特に所属長の人たちはあんまり頻繁にそういうお店に行けないので、その1回のインパクトというか、残すみたいなんで、まあ、夜行けばめちゃくちゃ飲むとか、所属長に結構私は強い人たちに使えてましたけど、やっぱそれをお客さんが見るだけでやっぱ嬉しくて、上司が来てくれて、でいつもありがとうございますって一言言って帰っていくみたいな、まあ、そういうタイプの人もいますし、やっぱまあそういう上司の ていうパートもあったと思いますけれども、
うん、
な量と何でしょう質に分けるのかもしれないですけれども、
うん、
そのインパクトみたいなのを意識されてるあの所属長の人たちも多いなと思います。
所属長のところ大変だよね。まあ、逆にあのなんかよくあるんだけど、あの上司の人がその調子に乗っちゃって担当者をなんかきつくし、そこで叱ったりするとお店にとっては悪い印象になったりして
。確かに人の喧嘩見るの嫌ですもんね。
いやいやですよ、まあ、そういうバッドケースもあるじゃないですかね、
うん、
その人のビール銘柄維持のコツなんていうのは、先ほどのポスターのいやジョッキの入れ替えとかそういうこともあるわけですね。つながってるんですね。
うん、
まあ、裏返しになるのか切り替えと、うん、維持のコツはまあそういうことですよね。その切り替えられないための工作っていうことで、先ほどの裏返しですよね。
うん
うん、
まあ、そうですね、今のそういう、まあ、今この点の中に入ってますけれども、まあ、かなりこの線とか面も関わるかなと思いますけれども、はい、うん、
そうです
ね、こっちから積極的に能動的にそういうポスターとかジョッキーとかってやるっていうこともそうですし、
うんうんうん、
あのこういう面とか線にやっぱ情報のこう網を張っておいて、前回に入れが話したように、なんか他社が最近来てたぞみたいな、いつでも情報が入ってくるような街に自分がしておくと、やっぱちょっと安心ですよね。なんかあれば、誰かから情報が入ってくる。
うん。
うん。そしたらもうすぐにでも、その日には必ず行くとか。
うん。うん、
まあ、そうですね、どっちかっていうとその他社が攻めてきてる店は、うん、もうちょっとやっぱ受け身になってると、はい、もう押されっぱなしになってしまうと思うので、
うんうん、
こっちからいろいろやっぱ積極的に提案は絶対していかなきゃいけないと思います、まあ、他社がやっぱうん、
うん
そこは多分営業で優先順位をつけるんだと思いますけれども、全部が全部同じように積極的に全部案内できてたらベストだなと思いますけど、
うん、
どの店に他社が積極的に営業に来てて、どの店に積極的に来てないかっていうことはやっぱ把握してる必要があると思います、
うんうん
うん、むしろ他社が来て何の話してたかって重要ですよね。
あ、そうですね、はい、
それすごく重要ですね。
どうやって聞き出しましょうか。
うん、
うん、そのオーナーさんだよね、きっと。
まあ、ダイレクトに聞いてもいいと思いますけどね。
うん。
うん、何の話してるんですか。
あんまりこそこそするより率直に言っちゃった方が良さそうな気が確かにします。
うん、なんか喫緊のテーマがあったんですかみたいなね。まあ、聞いてもいいですよね。これは、うん、まあ、何だろう、ビアアカデミーなんかはつながりませんか。
あ、つながりますね、
うん、はい、来てもらってもう一回生ビールの、まあ、品質、はい、維持についてお互いね、あの知っておきましょうみたいな、
はい、
そういうこともありますわね。
うん、なんか今年からのそのDW20 みたいなあの内容があったと思うんですけど、以前の資料に、
はい、
でその中でやっぱ3つ活動をやりましょうって、まあ、1つは生ビールの品質を上げていきましょうっていうことと、うん、まあ、その1点あたりのビールの 売り上げを維持しましょうっていうことと、
うん、
あのビール以外のその総合種類の売り上げを20% 上げましょうっていうところの3つなので、
うん、
この3つに常にこうやっぱつながるような活動を意識するのが一番大事かなと思います。今のビア化もこの品質につながる活動だと思いますし、
うん
うんうんまあ、そういうポスターを貼る云々もビールのこう売り上げを維持することにもしかしたらそれだけでも間接的につながってるかもしれないですし、
うん
うん、
これこの前もお聞きしたかちょっと忘れちゃったんですけども、ディープの店主っていうのは周辺の、あの飲食店の動きっていうのは非常に興味あるんですかね。あ、ちょっとごめんなさい、人が来ちゃいました。ごめんなさい。
あ、じゃあちょっと一回出てください。
3分ちょっと外します。
テレワークあるあるですね。ディープの店主がどういうことを気にしてるかやっぱりちょっと考えなきゃいけないね。
そうですね、うん、はい、うん、
それはおっしゃるとおりですね。
失礼しました。今戻りました。
お帰りなさいませ。
はい、すいませんでした。はい。あ、そうそう。ディープの店主が周辺の飲食店の動きとか、
うん、
あるいはそのメニューであるとかドリンクについて関心を高く持っているかどうかみたいなことですけども、意外と我が道を行くで関心を持ってないもんなんですかね。
相当持ってると思いますよ。
おうおう、
うん、うん、相当持ってると思います。
そういう情報もやっぱり提供していかなければいけないということですね。
そうですね、
うんうん、で一通りお話をお聞きして、黄色い地色のところが、これが少し残ってる、まあ、少しっていうか半分ぐらい残ってるのかっていう感じですか。
そうですね、
うん
うん、そう、うん、FBS の方にも入っていただいてお話をお聞きするというところと、素材を提供いただくところと、生ビール費用なんかは、生ビール費用はこれ残してましたっけ。
生ビール費用、あ、これか、
ええ、
残して、
これは残してる、残してないのかな。
これなんか私一部メールでさせていただいた記憶あるんですけれども、うんうん、
残してますね。
はい、
あの、
なんかナンセンスコールだけはカウントしてないけど、全体で コストがどれぐらいかかってるみたいな内容は、
はい、いただいてます。
そうですよね。
はい。そうすると、次回、あれですか、ワイドの FBS、あ、まあ、ディープもそうか、FBS って書いてある、この黄色い帯のところ。
チームズでできるんで、FBS 交えてやってみようかなと思ってます。別府も久しぶりに、皆さんにお会いしたいっていうのもあるかもしれない。
確かにそこが埋まるとかなり ほとんど埋まりますよね、一旦は。
そうだね。
うん、そうですね。
あとはその営業部員ってざっと書いたけど、営業部員の人選をちょっと していきましょうか。これは落合とおるか。
そうですね。あとそうですね。FBS と営業へのヒアリングが主ですね。
うん
うん、
営業部員はね、できればざっと言うと若い人がいい。
うん
うん
う
ん、部支店長とか本部長に間違っても聞かないように。
まあ、なるほど。その方々もチームスでお話聞くということ
ですか。そうですね。ミドル本、黄色本の時の方は、どちらかというと現場のバリバリの人たちが、
はい、
そういうイメージですね。
レックさん、今、FBS の役職は部長
でしたっけ？あ、FBS 部の部長です。
部長、はい。
まあ、別府さんがもし無理だったら、茂木さん、あと落ちある近藤ぐらい連れてきたらいいんじゃない？
あ、そうですね、はい。
チームズだから逆にやりやすいと思う。
うん。
まあ、別に黒サイとかどっかで登場してもらってもいいし、なんか落ち合いネットワークでいいと思うよ。
はい。うん。ありました。次回はじゃあまず FBS にしますか、そしたら。
そうですね、次回 FBS で、この黄色い、はい、帯のところですか、上、チェーンか。
うん、
うん。そうですね、はい、チェーンのところですね。はい。
はい、あ、でも西条さんのパートもあるな。まあ、サイラさん今そんなに忙しくないから一緒に呼んでもいいよ。
サイジョさんの名前どっかで見たな。
あ、サイジョさん、
あ、そうだ、チェーンですね。
はい、はい、はい、落合さん、あれサイジョさん全然忙しくないから大丈夫だと思います。
あ、わかりました。
あ、家さんの名前もありますよね。
家さんは忙しいからちょっと難しいですね。
家さん今部署と役職ってどうなってますか。
今ライオン の取締役やってます。
あ、そうなんですか。
はい、ライオンに行っちゃいました。うんうん、
はい、それでですね、全体のそのスケジューリングの話で、中面のこうデザインのご提案と、これ原稿を反映したもの、それからページ構成に落とし込んだ台割、それからまあつかみ本、バインダーと中80枚、まあ、閉じ込んだ、その見本のご提案、からまあ、あとイラスト案とか、まあ、この辺のこう仕上がりに関する、お話で、こちらも準備を進めていまして、緊急事態宣言の7日がもし7日で開けるんであれば、9とか8とか9かな、やっぱ連休ありましたね、9とか10あたりで、まあ、本当、まあ、緊急事態宣言が明ければ対面でご提案したいなと思ってるんですけども、そういうイメージなんですけども、どうしてもんですかね。
そうですね、見ないと分かんないですもんね。
そうなんですよ、現物がないとね、ちょっとお話ができないかなと思いまして。
はい、
90ですか。
ええ、だ、その宣言との関連があると思うんですけども、
あれ緊急事態宣言中って、こういった商談ってダメなんだけど、その社内。そんなことないでしょ。
いや、そんなことないです。
ははは、
まあ、なるべくチームズってことなんで、これ重要なんで、
ええ、
であれば、お会いする形でもいいと思うんです。
そうですか。90あたりでいかがですかね。
新根さん9は結構埋まってますよね。
9はね、ちょっとあの、
そうですよ
ね、人材育成会議なんで、
10も結構入ってますね。
10は午前中だけで、あの13時からずらせます、
午後で設定 できますかね。
誰ですよ。
3時からは空いてますよね。
3時から空いてる。
じゃあ3時にしましょうか。
はい
はい
はい、
10日の3時ですか。
はい、これ私とデザイナーの田尻がお伺いしますので。
はい、
はい、
これは同じく2時間見といた方がいいですかね。
1時間ちょっとぐらいで大丈夫だと思います。はい、
はい、分かりました。
じゃあお茶悪いけど来客申請取っといて。
分かりました。いらっしゃる方すみません、どなたがいらっしゃいます
か。こちらから私と、あの、まあ、制作の方では私とデザイナーの田尻です。
浅沼さん、
あと DNP さん、
DNP さんは DNP から2名あの設定してもらってもいいですか。
あ、分かりました。一応、はい、長岡さんと山田さんの名前で入れといて大丈夫ですか。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、分かりました。じゃあ全員で4、いらっしゃる方4名で大丈夫ですかね。
はい、
はい、かしこまりました。
はい、ということは Teams でその前の週に1回入れるという感じですかね。
そうだね。あの、落合さん、あの前の週なんだけど、茂木と別府さんの予定ちょっと見ながら行こうか。
そうですね、少々お待ちください。
はい、
うん、
はい、
別府さん、前の週の25の週ですよね。
あと違う、1日の週ですか。はい、25の
週だ。
いや、結構入ってるな。
別荘も結構入ってる。
そう、ちょっと待ってください。
うん。俺も見よう。
4。入ってる。2時間取れるところが。ない。1時間だ。
1時間でもいいんじ
ゃん。1時間でもいいですかね。
はい。
4日木曜日の11時だと、
はい、
全員空いてますね。
はい。
はい。
11時。
はい。
あ、もう早いですけど、1日月曜日とかだと結構空いてますね。2時間でも。だいぶ早いですけど。
ああ、いいね。
10日やりましょうか。
1日の10時、12時とか空いてます、はい、
そうしましょう、
はい、
よろしいですかね。
はい、
了解です。
みんな大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、
はい、
FBS は誰来る。
別府さんと茂木さん、あ、相馬さんも入れた方がいいですかね。
あ、もし空いてれば。
ちょっと待って今の別府さんと茂木さんは空いてますね。
うん、
まだこの間説明したの2人だから2人しとくか。で、適宜転送してくださいでしとくか。
そうですね。
うん。
そしたら1日で4日はなしですかね。
あ、4日ははい、なしで。
あ、かしこまりました。
で、Teams 送ってもらえれば、転送します。
あ、はい、かしこまりました。
と、1、2、3、4、はい、じゃあこんなスケジュールで進めましょうか。
はい、わかりました。
はい、今日はここまでということでよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。ありがとうございます。
はい、
なんか佐藤さん、鳥さん、はい、聞いておきたいことってあります？
大丈夫です。
はい、大丈夫です。僕も大丈夫です。
はい、あと今、そのお話いただいたところで、この前いただいた研修用の資料、パワーポイントの何ページのその図表が対応するかとかっていうのはあると思うんですけども、そういったところのご指摘もいただけたら、はい、進めやすいかなと思うんですが、 こちらで発見すればいいですか。
何ページの図表っていうのは、ごめんなさい、お渡ししてる資料の中から。
はいはい、パワーポイントでいただいてますね、100ページぐらいの。
あ、どの、すみません、
パワーポイント、研修用、その後じゃなくて、なんだっけ、タイトル、佐藤さん、なんだっけ。
ちょっと待ちください。
あれ違うか、
よっこいでしょ。トップセール201130研修トップセール最終ってやつですかね。
ああ、そう、最終ってやつだ。
ニレイさん、ごめんなさい、私この資料あんまり内容把握してないです。
何の資料だっけこれ。
それ前回なんか、なんだっけ、
ちょこっと出てきましたね。
ああ、はいはい、あの、模擬と俺が勉強会でやったやつか。
はい、多分そうだと思います。うん、
結構、模擬が作ってるのが相当長くなったやつね。
このワイドの教え合わせるリードするあたりを。
うん、チームスでも1回目2回目ぐらいの時にこれは何ページ の図表でこうだみたいな話があったじゃないですか。
あ、
ええ、
あのそうですね、あの、まあ、流れ的にはあのその今回のエクセルのリストに対応してるん で、
うん、でこちらで発見して
は
めていけばいいです、はい、あの合わせていけばいいですかね。
で分からなければあの次回模擬も来るんで確認してもらっても大丈夫です。
分かりました。
はい、
佐藤さん、じゃあちょっとチェックしてみて。
はい、わかりました。
あの話に対応する図表、
はい、
合わせてみて、
はい、
でそれを次回確認できるようにしておきましょう。
あ、はい、了解です。
はい、こんなことで本日は終了しましょうか。
はい、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
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 失礼いたします。
失礼します。
失礼します。